ほど司会者にマタイの福音書の御言葉をお読みいただきましたが、今日の聖書箇所を含むマタイの福音書6章7章マタイの福音書5章6章7章は三条の説教として多くの人々に知られているところです。紀元後27年頃、イエス様は万年疫を抱くヘルマン山を遠くに眺め、豊かに満々と水をたたえているガリラヤ湖を見下ろしながら、とある丘の上でついてきた人々や弟子たちに語られました。耐えきれないほど長い間救いを待ち望んできている人々の眼差しはイエス様ご自身にじっと注がれています。この三条の説教において、イエス様はまずキリスト者の幸いについて述べられました。心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人のものだからですと語られました。次にイエス様はキリスト者の使命について、地の塩、世界の光としての使命について語られました。さらにイエス様はキリスト者の歩むべき道を旧約聖書の御言葉との関わりで明らかにされ、施し、祈り、断食などの意味と心得について語られました。こうしてキリスト者のこの世における生活態度、兄弟姉妹に対するあるべき姿勢を示された後、この三条の説教の結論を7章13節以降において語っておられます。三条の説教の結論をイエス様は同じ内容の3つの例え話をもって語っておられます。門と道の例え、木とその実の例え、そして家の土台の例えです。これらのどの例えにおいても2つの正反対のことが述べられているところに、私たちはなんとなく心が向けられますね。狭い門と道に対して広く大きな門と道、良い実を結ぶ良い木に対して悪い実を結ぶ悪い木、岩の上の堅固な家に対して砂の上の脆い家。つまりイエス様は同一の真理を3つの角度から訴えて、三条の例えの結びとしておるわけです。今朝は門と道の例えを通してイエス様の御心に預かってまいりましょう。この門と道の例えの記されている7章13節と14節をギリシャ語聖書からそのまま直訳しますと次のようになります。あなた方は狭い門を通して入りなさい。なぜなら破滅に通じている門は広く、その道は広いからです。そしてそれを通して入っていく者たちが多いのです。命に通じている門は狭く、その道は狭い、そしてそれを見出す者たちは少ないのです、と。そのイエス様は目の前に来ている人々に対して、あなた方は狭い門を通して入りなさいと言われました。そしてその2000年間の時間と空間を超えて現代に生きる私たちにも、あなた方は狭い門を通して入りなさいと仰せたまいます。イエス様は単刀直入に、あなた方は入りなさいと命じておられます。かつてベトナム戦争の際、ビルマのジャングルにパラシュートで降下しなければならない一人のアメリカ兵がいました。突然の飛行機事故によってパラシュートで降下することを余儀なくされたわけですね。シュルシュルシュル、ドサッと無事に着地はしたものの、辺りは鬱蒼としたジャングル。 西も東も分からぬまま途方に暮れていたその時、一人のビルマ人がやってきて、そのアメリカ兵の前にぬっと立ったのです。もうこれで一巻の終わりかと観念したところ、そのビルマ人はバサッバサッとなたを振って道を切り開いて、ついてこいついてこいと手招きするではありませんか。ベトコンゲリラに捕まって殺されることを思えば、本当に命あってもともとと考えて、アメリカ兵は恐る恐るそのビルマ人の後についていったそうです。アメリカ兵が、おい、道はどこにあるんだと尋ねると、ビルマ人は片言の英語で、俺が道だ。俺の後についてこいと答えたそうです。こうしてそのアメリカ兵は、無事にジャングルを脱出することができたのだそうです。とにもかくにも信じてついていくとき救われるのですね。踏み出して勇気を持って入っていく決断が必要なのですね。あなた方は狭い門から入りなさい、狭い門こそ命に通じているとイエス様は言われます。これだいぶちょっと基盤で応変してるんですけども、今から49年ほど前の新聞なんですけども、今月を踏んだ、アポロ11号、今朝5時17分40秒到達、表面は粉のよう、足跡がついていた、アームストロン船長報告、ここに神に感謝の意を、オルドルイン飛行士メッセージなんていうことで、だいぶこの、その時の興奮が伝わってきますね。世界中の人々がこのことに注目した、耳目を向けたわけです。今から49年ほど前の1969年7月21日のこと、アメリカの宇宙飛行士は劇的な月旅行に成功して、世界中の人々を驚嘆させましたが、彼らの乗っていたアポロ11号は宇宙空間のごくごく狭い軌道を進んでいました。航空上の誤差はほんのわずかしか認められず、しかもその歴史的な飛行の間中、定期的に軌道の修正が繰り返されたのです。仮に今航空宇宙センター、航空宇宙局の管制センターがアポロ11号は軌道から外れているとの報告を宇宙飛行士から受けたとします。その時管制センターの係員が、何何心配するな、月に行く道はたくさんある、現在のまま進んで構わないと指示したらどうなったでしょうか。宇宙飛行士たちがそのまま進んだとしたら、彼らは二度と地球に帰還することはできなくなったでありましょう。まさにごく狭い軌道こそ命に通じているのです。ところで現代の人々は狭いという言葉をとかく嫌いがちですね。視野が狭いとか心が狭いという場合に使われやすい言葉であるからです。ところがイエス様は、私たちすべての将来を決定する道が二つあると言われます。命と滅び、天国と地獄という終着点に至る、この道があると仰せられます。滅びに至る道は広いが、命に至る道は狭く、それを見出す者は稀だと仰せられます。イエス様は人類を金持ちと貧乏人、有色人種と白色人種、教育程度の高い人とそれほどでもない人というふうに、そんなふうに区別はされませんでした。イエス様は人々を、滅びに至る広い道を歩いている人と、命に至る狭い道を歩いている人とに区別しておられます。私たちは今、どの道を導かれているでありましょうか。ところで、滅びに至る門から入っていく人々が多いのに対して、命に至る門から入っていく人はなぜ少ないのでしょう。命に至る門はなぜ入りにくいのでしょうか。 その入りにくさの第一点は、命に至る入り口の門そのものが狭いという点にあります。命に至る門はエゴイズム、自己中心、俺が俺が主義を捨てなければ通れない門なのですよね。それは主なる神様に対して自分が愛せない、主なる神様に対して自分しか愛せない自己中心、それをそんな思いを心からその罪を悔い改め信じて従う信仰の門に他なりません。天国の門は狭く小さいのであって、やっと人一人が通れるぐらいの幅がないって言うんですよね。つまり一人一人が個人的にイエス様と出会い、イエス様を自らの救い主と信じる信仰によって初めて通り抜けることのできる門なのだというのです。命に至る門はこの世の富や名誉、欲望などを持ったまま入ることのできない門であり、自分の肉の欲を喜ばせながら入っていくことのできないほど狭く小さい門なのだというのです。この例えの中でイエス様は、命に至る門と道についてはそれを見出すものは稀ですと言っておられますが、滅びに至る門と道については見出すとは言っておられません。滅びに至る道は見出すまでもなく、生まれながらにして歩いている道だからでありましょう。世の多くの人々はこの広い道を歩いて日々を過ごし、世の習わしに従って歩んでおられます。ところが命に至る門とその道はことさら見出さなければわからないもんなんですよね。命に至る門と道は、広い道を歩いていた者が一度立ち止まってそれを見出さなければならないものなのですよね。それはご聖霊の導きのもとに自分の罪深さに気づいて悔い改めをすることによって始まり、日々自分を捨て自分の十字架を追う生活です。イエス様は言われます。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいとイエス様は仰せられます。つまり命に至る門は利己的な自我を捨てなければ通れない門であり、イエス様を自らの救い主と信じる信仰によって初めて通り抜けることのできる門なのですよね。入りにくさの第二点は、世の多くの人々が殺到する広い門とは全く違った門に赴かなければならない点にあります。滅びに至る道は広くて歩きやすいものであり、私たち人間は本能的にほとんど無思慮にこの道をたどりがちです。私たちは良きにつけ悪しきにつけて他人と異なる歩みを好みません。何かがありますと、まずお隣さんの他人の様子を伺い、歩調を合わせ摩擦を極力避けようといたします。それがこの世を上手に渡る知恵であり習わしであるからです。また先祖代々のしきたりや世間の慣習、時代の世論に巻き込まれやすいものです。そうすることは物まね見まねができるので安心であり、また人様から憎まれることが少なく、失敗してもそれほど自分に責任がかかってきません。時代のせい、社会のせいにしてしまえるからです。そのとうとうたる流れに差を差して毅然として自らを保つということは、まことに困難な難しいことと言えましょう。入りにくさの第三点は、一応我が道を行って狭い門をくぐっても、さらにその後引き続いていつまでも世間の人とは違った狭い道を歩み続けなければならないことにあります。世の人々があまり見向きもしない、 教会や聖書の世界に首を突っ込んでも、それだけでなくて日常生活の歩みが世間の常識と違っていることが多々あるわけですよね。その一つの例はこの日曜日の過ごし方にあります。世の多くの人々はレジャーや休養の日として日曜日を過ごします。しかしクリスチャンにとっては日曜日こそ主なる神様を共に礼拝申し上げるべき大切な日であるわけですね。日曜日を職場の同僚との付き合いに費やすのではなく、主なる神イエス様を共に礼拝申し上げる、その狭さを心に覚えなければなりません。要するに、私たちが生まれてからこれまでに習い続けて身につけてきた処世術とか保身術、常識などを、すなわち古き自我そのものを捨てなければ、くぐることも通っていくこともできぬ狭い道なんですよね。命に至るには、この狭い門、狭い道を通らなければなりません。アポロ11号のアームストロング船長とその他の宇宙飛行士たちは、自然界の法則が驚くほど正確であることを私たちに再確認させてくれました。水が何度で沸騰し何度で凍るかを私たちは正確に知っています。もし神様がご自分の定められた自然界の法則についてそのように厳密であるとするならば、ご自分の霊的法則について曖昧なことであるとはもう決して思えませんね。アポロ11号が地球に帰還する際、ある一定の角度で大気圏に突入しなければなりませんでした。その一定の角度を外すと空気中で燃え尽きてしまうか、あるいは空気の厚い層によって跳ね飛ばされてしまうからです。雪も帰りもごく狭い軌道こそ命に通じていたのです。命に至るには狭い道を通らねばならないのです。誰にも開かれている道があります。広い道か狭い道か、滅びに至る道か命に至る道か、一人一人が決断して選ぶべき二つの道が開かれているのです。そのいずれの道を選ぶべきか、最後の決め手は二つの道のゴールの違いにあります。命か滅びか、そのいずれかであります。私たちが正しくあれかこれかを選択する場合、道の始めではなくその終わりを見、永遠の光に照らして物を見極めていかなければなりません。イエス様はこの三条の説教の中でいろんなことを話されました。しかし要するに訴えたいことは、行き着くところが命か滅びかを見定めて、二つの門と道のいずれか一方を選ぶということなのですね。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀ですとイエス様は言われますが、ここで言われている命とは、主イエス様によって罪と死から救われよみがえった命、すなわち主なる神イエス様と共に生かされる命、永遠の命のことです。何度も申し上げてまいりましたけれども、参考までに申しますと、新約聖書を書くのに用いられたギリシャ語では命ということを二つの違った言葉で意味上の使い分けをしています。一つはプシュケーと言いまして、肉体上の命、つまり80年90年というこの地上の一時的な命を指す場合に用いられます。もう一つは造営と言いまして、肉体を超えた本質的な内なる命、つまり永遠的な命を指す場合に用いられ、マタイの福音書7章14節と言われている命とは、もちろん造営のことであります。天の父なる神様が 一人のイエス様をこの地上にお送りくださった目的は、イエス様を信じる者が一人として滅びることなく、プシュ系だけではない、もう一つの命、造営を持つためなのです。相撲の話になりますが、双子や親方、すなわち、かつての貴乃花の土俵際の粘りは二枚腰といって、小兵力しながらの大横綱大鵬を引退に追い込んだほど、それはそれはしぶといものでありました。彼の下半身にはもう一つの命があると評した人がいるほどです。イエス・キリストを救い主と信じた人には、永遠に神様からの祝福をいただく命が与えられていますから、肉体の命を超えた朽ちない希望に生きることができます。やがて何もかも脱ぎ捨ててこの世を去らねばならない私たちです。一人のイエス・キリスト様からもう一つの命をいただいてこそ、人生土俵に不思議な力を発揮させていただけるのが導かれるのではないでしょうか。かつて長野県の軽井沢で一人の宣教師が牛乳運搬車に轢かれたことがありました。苦しい息の下からうろたえるその宣教師の人、宣教師がその苦しい息の下からうろたえる牛乳運搬の青年に言った言葉は、牛乳が腐るといけないから早く生きたまえ、私は一足先に天国に、という言葉でありました。作家の正宗白鳥は病床にあって、その揺るぎない御国に対する言葉に非常な感動を受けたそうです。真面目な会議論者として生きてきた彼も、これほど鮮やかな望みの二枚腰には思わず土俵を割ったようです。やがて正宗白鳥は牧師を自宅に丁重に招き、謙虚にイエス・キリストを救い主と信じて受け入れ、素直に自分の罪、作り主なる神様を認めようとしない自己中心の罪を告白しました。病床でバプテスマ、洗礼を受けた彼は、晴れ晴れと顔を輝かせていったそうです。私は幼子のように単純になりました。誠に不幸は複雑なものですが、誠の幸福は単純さの中にあるようです。お母さんの胸に抱かれた赤ちゃんのように、神様の懐に身を委ねる素直さにこそ人間の幸福はあるようですね。私と家内がかつてご奉仕させていただいた奈良の教会に、丸谷純一というクリスチャンの兄弟がおられます。丸谷兄弟は今64歳で、病院の放射線検査技師をしており、クラシックギターの名手です。その丸谷純一兄弟がこのような救いの証をしておられます。この証をするにあたり、私の長男知性のこと抜きには語れません。5歳頃よりこの教会の教科学校へ通っていた知性は、やや小柄でありましたが、外で遊ぶのが大好きな元気な子供で、いつも泥んこになりながら暗くなるまで遊んでいました。そんな知性が病気になったのは、小学校へ入学した年の5月でした。再生不良性貧血という血液を作ることがほとんどできない難病です。翌月の6月から、奈良県立医科大学附属病院での入院生活となりました。最初は軽症との診断でしたが、入院後間もなく重症型に移行し、輸血に頼らざるを得ない生活となりました。家族は絶望の中、 病の深刻さを知らない知性は、そんな中でも本当に明るく、体は病気でも心は本当に健康でした。治療には骨髄移植しかなく、家族親戚や教会の原山牧師を含め多くの人々が知性との適合検査に協力くださいましたが、ドナーが見つからず骨髄バンクに希望を託すこととしました。8ヶ月に及ぶ入院生活で、たまに許される外泊での、家族揃って食事ができる、こんな普通のことのありがたさをひしひしと感じずにはいられませんでした。退院後も輸血に頼りながら、1993年7、2月から復学しましたが、この頃になると鼻血に悩まされ、一旦出血すると時には何時間も止まらず、知性にとってそれはまさに恐怖という言葉で表現するしかありませんでした。そんな中、一刻も早く骨髄移植をしたいとの思いで妻と相談し、もう一人子供を産む決心をしたのです。その年の8月、知性が3年生の時に生まれたのが、阿翔と名付けた4人目の兄弟です。しかし、残念ながら骨髄の適合はしませんでした。まだイエス様を信じていなかった私は、この時ほど神を恨んだことはありません。その後もドナーが見つからないまま、最初の危機が訪れました。5年生の12月に脳出血を起こしました。幸い血小板輸血で出血は収まり、後遺症もなく回復しました。しかし6年生の12月に再び脳出血を起こし、12月25日には意識もなくなり、人工呼吸器を装着されました。この時、私は初めて知性の死を覚悟しました。この入院の時、知性は看護師さんの問診で、僕はキリスト教ですと自らの言葉で語ったことを妻から聞きました。それまで幾度となく入退院を繰り返しておりましたが、そのようなことを語ったことはありませんでした。翌12月26日朝、教会の原山牧師に妻が電話で、知性が急変したこと、そして信仰告白とも取れる言葉を残したことを伝えると、すぐに数人の教会員の方と病院まで来てくださり、祈りをお捧げくださった後、洗礼を授けたいとのお申し出があり、私たちはためらわず了承しました。その時、意識もなく乾燥しているはずの目から、うっすらと涙がにじんでいるのが分かりました。意識もなく耳も聞こえていないと思われていた知性は、言葉を発することができないだけで、耳はしっかりと聞こえて周りの状況を理解し、何より受洗の恵みに嬉しくて涙したのだと思わずにはいられませんでした。それから4日後の1996年12月30日月曜日の早朝、静かに昇天いたしました。そして12月31日に教会で葬儀が行われ、知性の通っていた小学校の校長先生やクラスの友達を含む300人ぐらいの方々が列席してくださいました。私が初めてこの教会の礼拝に出席したのは、知性の葬儀の翌日、1997年1月1日の元旦礼拝の時であります。妻と二人で戸惑っている私たちに、教会の方々は本当に温かく迎えてくださいました。最初は毎週日曜日に教会へ来ることが、知性を忍ぶことになるとの思いで通っていました。もともとどんな宗教にも関心がなかった私でしたので、人が死ねば 葬式仏教と言われる儀式で、子供が生まれたら神社へお参りし、クリスマスになれば意味もわからず騒ぐ。日本人に多いこの習慣に多少の疑問を抱きながらも、特に真剣に考えたことはありませんでした。この教会に通う中で学んだこと、それは私たちの上には神様の大きな力が働いている。そして神様の恵みと慈しみをもって私たちは支えられている。私たちは神様のご計画の中で生かされているのだということを認識させられました。これまで洗礼を受けようと何度か考えたことはありました。しかしどこかで確信が持てなかったのです。これまで6年間決心できませんでしたが、昨日決心をしました。理屈ではなく信じることが大事なのだということに気づいたのです。原山牧師から、受洗の資格はイエス様を信じること、この一点だけですと言われました。私は罪人である。イエス様の十字架死は私を罪と死から救うため、そしてイエス様は死から三日目によみがえられた、このことを信じます。2002年12月29日日曜日、この日は知性の命日前日で、知性が言った6年前と同じ曜日周りで大きな節目と考え、夫婦揃っての受洗を決心しました。毎週日曜礼拝に出席できるのだろうか、親戚がどう思うだろうかなど、クリスチャンになるには全ての不安が払拭されたわけではありません。しかし知性が死をもって導いてくれた天への扉が今開かれました。クリスチャンとしての第一歩をしっかりと神様が支えてくださり、導いてくださいますことをお祈りしたいと思います。2002年12月29日、日曜日、私立礼拝にて受洗と、そのように丸谷純一兄弟は証ししておられます。この後、丸谷兄弟姉妹には、6ヶ月ほど受洗後クラスに臨んでいただきましたが、悲しみの中に置かれていた丸谷ご夫妻を罪と死から救って誠実なクリスチャンとしてくださった主なる神イエス様は、私をもあなたをも同様にしてくださいます。私たちが、あなたが自らの罪を認めて、イエス様こそ私の救い主ですと信じて、一切を主なる神イエスキリスト様に委ねていくならば、あなたはもう一つの命、造営なる永遠の命をいただくことが許されるのです。罪と死に打ち勝つその永遠の命を私に、そしてあなたに与えるために、イエス様はあの日あの時エルサレム郊外のゴルゴダの丘に建てられた十字架にお付きくださいました。イエスキリストの十字架、それは私たちを罪と死から救うために神ご自身が覆ってくださった身代わりの死でありました。イエス様は、命として贖いをするのは血であるという、旧約聖書、レビ記17章11節の御言葉に従って、十字架上に贖いの血を流してくださいました。十字架刑は、今から2000年ほど前のその当時、ローマ帝国内において行われた死刑の方法です。死刑囚は、木の十字架に釘付けられ、例えようもないほどの苦しみの苦悶の末に死んでいったそうです。木に吊るされた者は神に呪われた者であるという、旧約聖書、申命記21章23節の御言葉通り、イエス様は父なる神様に呪われた者として十字架死を遂げられました。人間の歴史において、現在までに多くの偉人、賢人が輩出してきました。釈迦、孔子、ソクラテスなどはその代表的な人々であり、後世に不滅の足跡を残しています。しかし、彼らはいずれも死んでしまいました。イエス・キリストも死なれました。イエス様は 私たちを罪と死から救うために十字架上に死なれました。しかし三日目にイエス様は死者の中から蘇られました。そしてご自身の十字架死と蘇りを信じる人に罪の許しをお与えくださいます。イエス様の十字架の血潮は私の罪のためでしたと信じる人は罪を許していただき永遠の命に預からせていただけるのです。イエス様は私の自己中心という罪のために裁かれ十字架上に呪われて死んでくださったばかりでなく三日目に死人の中から蘇って死に打ち勝つ神ご自身であられることを証明してくださいました。そればかりでなく蘇りの命をお示しくださったのです。ですから私たちがこの救い主イエスキリストに信仰を持っておすがりしイエスキリストという狭い門を通って入るなら救われるのです。イエス様は言われます。私は門です。私を通って入るなら救われます。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと仰せられます。すなわち狭い門、狭い道とはイエス・キリストご自身に他なりません。私たちは努めてこの狭い門と狭い道を選び取っていくことが必要なんですね。その狭さとはイエス・キリスト様を自分自身の救い主と信じイエス様が十字架上で流された血が私自身の罪のためであったと信じる狭さです。この狭い門から入り命に至る狭い道を歩みなさいとイエス様は今私にあなたに仰せたまいります。この世界に唯一の生ける真の神様がおられる、すべてを作りすべてを支配しておられるそのお方があなたを愛しておられる。そしてあなたを罪と死の縄目から救い出すためにそのお方イエス様ご自身が十字架上に身代わりの死を遂げてくださった。このことを深く心に信じて自己中心の体をかがめて狭い門から入ってごらんなさい。今まで見たこともない広く明るい命あふれた世界が開けてくるのです。この門はいつもあなたの前に開かれています。誰も閉じることはできません。あなたのためにイエス様が開かれた十字架の門だからです。あなたは今ためらわずに命に至る門をくぐってそこから入っていくべきです。狭い門から入りなさいとイエス様は私にあなたに仰せられます。お祈りします。恵み深い天の父なる御神様、聖書を通して今も私たち一人一人に語りかけたもうイエス様の御旨、イエス様の御言葉に信仰の耳を持って信仰の口を持って応答申し上げ命への一歩を踏み出させていただけますようにお願いいたします。また生涯信仰の創始者であり完成者であられるイエス様を見上げつつイエス様の御前に喜ばれる歩みを共にさせていただけますよう愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。